首人相の碁を読んでみたんですけれどもね、どうも第1回第3回第5回とね、宗近くんと河野さんとの会話が何か面白みがないですね。一応この会話を通してね、二人の年齢とかね、まあ状況というんですね、宗近くんは外交官になろうとしているけれど試験に落ちてしまったとか、まあいろいろ気にしないざっくばらんな性格で、河野さんはなんか理屈ばっかり言ってるような人でっていうね、まあなんとなくね、二人の人物はわかりますけども、どうもね退屈しちゃうんですね、この文章がね。で第2話ね、あの藤尾さんと小野さんなんですね。どちらかというとまあ主役っていうんでしょうかね、このストーリーのね。まあ誰を主役に設定しているかっていうのは、まあ藤尾なんでしょうね、紫の女ってことで。でまあ小野さんも一応その相手っていうことでね、やはりこの二人がなんか花がある感じはしますでしょう。でそこにお母さんも出てきてね、なんか第2話割と面白かったんじゃないでしょうかね、会話が多かったですけどもね。そしてこの第4なんですけどもね、ここはまあちょっと単調で、小野さんが一人、まあ、出演しているんですけどもね、最初のところでね、この小野さんっていう人がみなしごでね、とかわいそうな身の上の人でっていう、そのあたりがね、なんかしみじみと描かれていて、第2回目はちょっと気取った雰囲気っていうのをね感じましたけど、この第4回でね、あ、小野さんってなんかいい人っぽいなって思ってね。でここでまあ手紙が来るっていうのがね、ちょっと小野さんにとっての大事件で、それは何かっていうと、小野さんは非常に世話になった先生に恩があるわけなんですが、その先生に年頃の娘がいてね、で小野さんはとても優秀だから、まあ、娘と結婚させたいって恩師の先生は思っているわけですよね。ところが小野さんは藤尾さんが好きだからね、恩師に断ることができなくってすごく悩んでいるっていうところなんですよね。でこの手紙も封を切る前からね、誰から来てどういう内容かっていうことが冊子がついていたんで、なかなか手紙を読むまでもね少しためらっていたところなんですけれどもね。でまあそこへ友達が来て、でここでまあなんか会いますか会いませんかって言われて、会うとか会わないとか迷うんですよね。まあすんなり会そうって言って出会ってもね、物語っぽくならないから、まあそういうふうにしたのかもしれないけど、なんか迷う理由がわからなくてね、ちょっと不自然な感じがしましたけどもね。でもなんかね、あの下女は小野さんのことが好きでね、でまあちょっと小野さんがあんまり迷ってるんで、下女がちょっと笑っちゃったりとか、まあ微笑ましい感じはしましたけどもね。でそこへまあその小野さんの友達って人が来てね、この人は今後また出てくるのか出てこないかわかんないんですが、キャラクターとしてはちょっと豪快なね感じの、 ちょっと男っぽいタイプって感じがしますよね。まあ宗近くんの場合もそうなんですけど、なんかちょっと軽薄っていうかね、単純っていうか、どうもあんまり女の人には好かれそうもないような感じですけどもね。まあ、河野さんと対照的になるようにね、描かれておりましたけどもね。まあ、河野さんは河野さんでなんだか、いまいちなキャラクター設定かなって思うんですよね。まあ、この二人は最初に出てくる関係上ね、物語のある意味別の意味の主役なわけですよね。なんかこれといってストーリーには関わりはないようでもあるけど、でもなんかこの二人を描くっていうこともこの小説の目的のように感じられるんでね、もうちょっと魅力的なキャラクターでないとなんか読んでてもね、この小説があまり引き立ってこないような感じがしますね。で、まあそんな感じで前半がまだまだね、ちょっともたもたと進んでいくところなんで、まあ朗読なんで飽きずに読んではいるけど、まあ黙読だったら嫌になりそうな感じですかね。でこれからまたね、ロックを読むんですけどもね、交互にね、京都と東京っていう風に場面が切り替わってね、次回は小野さんが藤尾さんのお家へ出かけていくところから始まりますのでね、ではまたロックでその様子を読んでいこうと思います。